たくったるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは尼崎市からラジオネームこぶたちゃんさんです。毎週楽しく拝聴させていただいています。私ちょっと自分で体力が落ちていると感じているのですが、こんな時お肉をたくさん食べたらええんやという人がいました。そうなんですか、かっちゃん教えてくださいとご質問いただきました。続いてはちょっと遠方からいただきましたよ。愛媛県松山市からですね、大原真澄さん、ありがとうございます。今はしかが流行しているようです。そちらの沖縄、大阪で流行しているようですが、はしかの予防を教えてください。まあ関西でもねかなり流行して、もう今全国的ですかね。はい、他にも大阪市平野区から大浦恵子さん、豊中市からは大野あかねさん、いただきました。たくさん、今日もおはがきいただいております。リスナーの皆様いつもありがとうございます。毎回ですね、たくさんいろいろメッセージも書いていただいて、そしてプレゼントのご応募いただくんですけれども、電話番号を書かれてない方がたまにいらっしゃるんですよね。これ当選した場合、宅配便が電話番号がないと集荷してくれないので、皆さん必ず電話番号の方もご明記くださいね。よろしくお願いします。はい、
まあ、電話番号もそうだけどさ、名前書いてない人もいたしね。
そうなんですよ、プレゼント名だけ書いて、
あと住所抜けて出してるしね。まあ、必ずねそれだけ書いていただいた方がいいですよね。
そうですね。はい、
でまあね、体力ね、まあこれ気にする人多いんですけどね、はい、でお肉食べたらいいっていうのはね、これ昭和30年代前半の考え方なんですよ。
ああ、やっぱり栄養がもう全般的に足りない、そうそう、世の中もう貧困の時代に、
そう、今はね、栄養取りすぎだから、はい、だからやっぱりね、元気つくと思ってお肉食べる人多いんだけど、はい、腸の腐敗菌がねどんどん増えたら、うん、結果的に体力落ちたりするから、はい、やっぱりね日本古来の発酵食品、特にね、うん、タンパク質は納豆とかね、そういったものから召し上がる方がいいでしょうね。
はい、
はい、それとね感染症の予防ね、これインフルエンザのね、はしかってまあ10倍の感染力なんですよね。
インフルエンザの10倍、そうそうそ
う、で基本的にね発症したら治療方法ってね、これも体力勝負なんですよ。う
ん、ああ、じゃあもう免疫力がしっかりあるかどうか、もともとの体力にも、
うん、だからこう感染症についてはね、軽く済むかどうかってやっぱり自己免疫が一番大きいんで、だから感染症が流行った時はしっかりね和食で発酵食品を食べることと、はい、うんうん、あとはやっぱりね腸内フローラ、もうこれ絶対ですから、はい、だから小腸の乳酸菌元気にして、うん、大腸のビフィズス菌も元気にして、はい、特に酪酸菌、これすごく大事です。まあ、来月ねちょっと詳しくお話しますけどね。
はい、
はい、でまあ年とともにね骨粗鬆症気になる方今増えてますけど、
そうですよね。
でね骨粗鬆症のねグラフ、骨密度のグラフでね、年齢とともにこう低下するでしょ、う
ん
ね、で低下していって、私はこの線よりも上だから大丈夫とか、
うん
ね、そのラインよりも下だから骨粗鬆症、これおかしいんですよ。
え、違うんですか。
骨密度が低下すること自体が骨粗鬆症なんだから、
はい
ね、
あ、
うんうん、だから、まあ、ただこれ人によって度合いも違うし、でね、まあ、カルシウム年とともにね、まあ、不足するっていうふうにまあ言われてますよね。
はい、
で骨とかまあ歯を形成するまあ原料だと思ってる人が多いんだけど、
ちょっと待ってください、違うんですか。
うん、カルシウムはね、まあ、子どもさんから若年性でもまあこう、ね、今不足しがちなんですよ。うん、でこれね生命活動の中心的なミネラルなんですよね。
生命活動、
はい、で体重の、ね、約 2% だから50キロの人は約1キロのカルシウムを持ってるわけよね。
うんうん、
で骨とか歯の貯蔵カルシウムがまあ大体 99%、
はい、
それ以外は血液、神経、筋肉中のまあ機能カルシウムが約 1%、
うん、
でその機能カルシウムが不足すると貯蔵カルシウムが浪費されちゃうんだよね。で機能カルシウムの働きっていうのは神経の伝達とか筋肉の収縮、あとね緊張とかね神経興奮の緩和、
あ、じゃあ 穏やかにしてくれる気持ちを、
うんうんうんうん、だからカルシウム足りなくなったらイライラするとかね。
ああなんか言いますね。
あとね、あの、怪我をして出血した時に血小板が、ね、凝固するにもカルシウムが必要だし、うん、あとねホルモンの調整とかね、はい、細胞の新陳代謝の促進とか、うん、あとまあ胃酸の分泌の調整とかね、あと鉄分なんかの代謝の補助なんかも様々なこう働きするんですよ。
わあ、本当いろんな働きしてるんですね、
う
ん、
で不足すると、まあ、当然骨粗しょう症とか歯の病気とか、成長不良とか、神経過敏、あと高血圧、動脈硬化、あとまあ変形性の関節症とかアルツハイマー、はあ、腎臓結石ね、足りなくなって腎臓結石が起きるんですよ。
ちょっと待って、結石っていうとなんか取りすぎでなるイメージあるんですけど
違う違う、まあ、その他ね様々な症状が出るのよね。ただね取りすぎても様々な症状が出るから、人工的に作ったね吸収の良すぎるカルシウムの過剰摂取も問題なんですね。
あら、なんでも程よくなんですね。
そうそう、だから高カルシウム血症とか、あと心臓病、あと血栓作るプラークとかね、こういうのもまあ取りすぎの害なんですね。うん、でね、で特にね、例えばあのアメリカから輸入されてるサプリメントで、ね、キレート化されてるやつなんかは取りすぎになるっていうね問題も指摘されてるんですよね。
取りすぎてもあかんし、足りなくてもあかんし、難しいです ね、 ね、
要するに害のない自然なカルシウムがあれば一番いいわけですよ。で実はね、そんなカルシウム、ね、もうずっとね研究してる お兄ちゃんがいんの
お兄さんですか。
で、まあ、本日のね、
はい、今日のゲストお越しいただいております、アイリス株式会社の杉本隆夫さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、
ようこそお越しいただきました。
もう私ね、もう出会ってね38年なんですよ。
あ、もうそんなお付き合い長いんですか。
う、うん、でね、杉本社長ってね、何歳ぐらいに見える？
ちょっと待ってください、38年でしょ出会って。 そっから逆算しても70ちょっとぐらいですかね社長。
いや、70前半しか見えないでしょ、ね、もう今年だって84
です、ね、あの昨年83になりまして、今まだなんとか83の線を維持して、いつまでも維持していきたいと動かないようにと願ってます
はあ、そうですか、はい、めちゃくちゃ若いですね。
びっくりするでしょ、それでね、元気の秘訣ね、こう40年以上前から海藻物語の主原料のアッケスを食べてるし、で30年以上前からママカルのね原料の風化錦貝カルシウム、これ愛用されてるんですよね。
はあ、やっぱりそういう栄養をしっかりとっているからこの元気に若さにつながってるという、
ミネラルすごく大事なんですよね。
はあ、で今その風化錦貝の化石カルシウムとおっしゃいましたけど、ここに着眼されたのはなぜなんですか。
はい、それはですね、北海道に病院を2つほど経営されていた川村正山先生という方がおられるんですが、カルシウムの研究を40年前からやっておられており、カルシウムは不足は病の根源とまでおっしゃって、そこまで研究された私の先生がおられまして、で研究されていた風化カルシウムが人の健康になくてはならないものと分かってきたとき、誰かこのカルシウムを、風化カルシウムを世に出して商品化してやってくれる人はいないだろうかというときに、私にも相談がありまして、これやれるのは杉本社長あなたしかいないから、ぜひ生涯の責務だと心得てやってほしい、十分な応援はするからと、そこまで言われまして、で川村先生が財産と命をかけてまでも病院2つを経営する目的もこれだったんですが、そういう研究をなされていたのをよく存じていましたので、私がこのカルシウムを世に広めていくのが自分の使命だと思って、今この若い83で頑張っております。
その川村先生がずっと研究されてらっしゃったという、はい、ね、その、これは風化害カルシウム、はい、ということなんですけれども、はい、でそれから作ったものがこのママカル1500万年ということなんですね。これの特徴はどういったところなんでしょう。
特徴はと言いますと、例えばですね、風邪などをひいた時に服用する薬は早く効いてほしいと誰もが思いますよね。
そうですよね。
これは少し難しい言い方ですが、イオン化されているものなんです、薬というものは。すべて
イオン化、
はい、でママカル1500万年はイオン化されていないカルシウムなんです。
でイオン化されていることとされていないことでどういう違いが出てくるんでしょうか。
イオン化されますと、うん、あの体内に入って腸管から吸収される前に吸収を良くしちゃうことにもつながって、うん、そしてイオン化されていますと吸収良すぎて活性度は、うん、いわゆる活性度っていうのが上がってきてますので、はい、体入ってから思ったような働きをしてくれないでいろんなところに沈着してしまう、うん、よくカルシウムは飲みすぎて食べすぎると血石になると言われるのもこれが理由だったんですけど、
うん、はい、そうなんですね。
だからまあこれね、要するに普段ね食事食べるでしょ、野菜とかね、はい、魚とかお肉とかね、うん、海藻とかね、まあ、それと同じなんですね、自然の素材なんですよね、はい、うん、でこれね、地下10メートルぐらいから
10メートル12メートルぐらいの地下から、うん、掘り出します、
はい、それでねこれびっくりしたのがね、税金かかんのよ、
はい、
地下5メートル以下から掘り出したら、ね、税金かかんの。5メートル以下は国の財産らしいよね、はい、
そんなん初めて聞きました、はい、5メートル以上掘ったら
埋蔵物は、うん、全て一応は国家に帰属しているものと国土という感じになります、う
ん、だから家の庭の埋蔵金でも10メートルぐらいから掘り出したら税金かかるわけよね、はい、自分のものじゃないのよね。
そうなんですか。
よほど誰のものだったという記録とかそういう証明するものがなければ、うん、本来国土の一部なんですもん、
う
ん、
あら、その時はもう浅くから掘り出したってようなダメですね。はい、
それでね、1万5千万年前なんだけど、うん、もうね、ごめんなさい、1500万年なんだけど、はい、もう2千万年近いんだって、はい、原料は、
はあ、
でね、土の中に2千万年埋まってるわけでしょ、
ええ、
でこれね、土壌菌が作用してるんですよ。
土壌菌、はい、
うん、だから普通の貝殻とね、うん、同じように見えるけどね、もう化石の状態で土壌菌がね、はい、何らかの作用してさまざまな働きを引き出すわけよね。
はあ、じゃあ例えばね、ホタテ貝とかもカルシウムとか言いますけど、はい、ああいうのと違ってその、そう、もう土の奥深くから、
そう、だからカルシウム、だからその貝殻にもね、もう毒素ってこう含まれてるから、そういうものも全部消えるのよね。
はあ、土壌菌の作用でそういったことも、
そうそうそう、
うん、で、ね、まあこれどういった方におすすめなんでしょうか。
はい、まあ、ママカルはね、骨や体を支えるためだけじゃなくて、骨からいろいろなこうホルモンを出すのを助けるんですよね、
はい、
若返りのホルモン、うん、記憶を司るホルモン、うん、だからとにかく骨を丈夫にしたい、体を丈夫にしたい、若返りたい方におすすめなんですよね。
そうなんですね、はいはい、ということで、今日はアイリス株式会社の杉本隆夫さんにゲストをお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。風化錦貝の化石から生まれたママカル1500万年、お料理やご飯を炊くときに入れていただくアイリスのママカル彩流を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、必ず電話番号も明記してください。またご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、笑顔で元 元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。